皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。サバガー物語の時間がやってまいりました。さてどうしました？
大丈夫ですよ。
はい、でですね、この時間をいたします。パーソナリティはタッキーこと滝本浩一と
熊こと吉野邦子でございます。お、忘れておりましたよ。水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊こと吉野邦子でございます。
はいですね、今スタジオのドアが少し開いてしまいましたんでびっくりしてしまいました。
ドキドキしてし
まいました。なんかいるのかなと思いました。
鍵が出てるなとか思いながらですね、いろんなあの災いがございますので気をつけないと。
やっぱりちょっと気をつけないといけない。
さっき昨日揺れましたよ。さっき四股踏んだでしょ昨日。
何を言ってんですか。
昨日あたり。
いやまあびっくりしましたね。たまに来ますとえっと思います、
ね、思いますね、はい、私も2階におりましたので、
はい、
よりあの強く感じたような気がしましてね、思わず頭を隠してしまいましたけど。
あ、隠しました。
頭ですね、はあ、間に合わない。もう下がるのは間に合わないと思って、は
あ、東京なんかだとね、うん、結構震度2とか震度1の地震なんてもうザラに起こるんですけども、はい、山口県ではめったに起こりませんので、
ね、小
さい揺れでも皆さんびっくり、
うん、結構でも歩いてらっしゃる方っていうのは気づかないんですね。
そうですね、だから昨日の震度で見ても下関、まあ、新地近いところは震度3でしたけど、うん、基本的にほとんど震度1でしたから、はい、震度1って言ったらもうほとんど外で、歩いてるとか、うん、なんかあの活動されてる方ほとんどもうわからない。
あと電車に乗ってる方もわからなかったみたいですね。
ね、うん、ですから、まあ、そんな大きい地震じゃないですし、うん、またその震源地も、なんでこんなとこでっていうようなところでちょっとね起こりましたんで、めったに起こらないようなところで起こりましたんで、うん、特にあの豊田のあたりとかね、はい、東北町の方、東北の方の方、うん、びっくりされたかもしれませんが、
ね、
やっぱりあの忘れた頃にやってくる、うん、まあ四川の大地震もね、
はい、
まだ救助活動がまだ続いておりますけども、うん、一言だと思わずにね、防災を。
そうですね、学校でもすぐに頭を隠してくださいというのを先生の指示があったようですよ。
あ、素晴らしいですね、うん、まあとっさの時ってなかなかできないんですけどね、うん、全く考えてないよりは対応ができますので、はい、ちょうどこれを機会にね、まあ、上海もそうです、四川もそうですし、今回の山口の地震もそうですけど、ちょっとねご飯食べるときにでもちょっとお話ししていただければというふうに思いますね、うん、で、この番組も梅雨に入りますということで、
はい、
水防特集、防災特集をずっとお届けしておりますが、
水防特集、
はい、そのうち水防マンっていうのが出るんじゃないかという
、あ、ね、その3になってまいりました
、はい、ということで今日は非常に面白いお話をお伺いできると思いますので、はい、皆さんからのメールファックスお待ちしております。ファックス番号です。0835-25局-3713、 25局-3713。 e メールアドレスです。 info@fm-washoy.jp、  info@fm-washoy.jp、 こちらの方まで皆さんのね、最近サバガで何したっていう身近な話題からでも結構ですから、ぜひぜひお寄せください。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガー物語、サバガー物語お届けしております。ね、今日はいい天気で、ちょっとその前雷がなって太平洋側は大変でございましたが、
月曜日ですかね、5月19日月曜日ですね、はい、嵐でしたね。あれは
ちょうど台風とですね、低気圧がこう縦のようになってて、
縦のように、
うん、で台風がですね、うん、上にいる低気圧を消しかけるんですよ。
ちょっとやってみなよって、
まあ、俺ちょっと
力見ててみろよ。
差し入れするからお前もうちょっと勢いづいていけっつって勢いづいちゃったんです。
差し入れしたんですか、あれは。
そうなんです。
いろんなものを、
そうです、 そうするとあの関東方面のいろんなあのセレモニーとか全部潰れちゃったんですね、うん、成田空港のやつとか
ね。甲府市でも降ったなと思いましたけど、全国各地あのその後すごく降ってましたね、
はい、
びっくりでしたね。
だからあの低気圧といってもですね、うん、あの絶対舐めちゃいけないんですよ、うん、あの台風の子供ではあるし、子供、まあ、台風がこう衰えた時にね、うん、あいつもお話しますが温帯低気圧とかなるんですが、うん、あの温帯になった方が逆にあの勢いが増す、雨の力も増すことがありますから、うん、
はい、
舐めてかからないでください、うん、低って書いてあってもあの特に春の時期の低気圧は非常に勢いがありますので、
う
ん、気をつけてください
。本当にね、低って書いてあると弱いような気がしますけどね、それは勝手な思い込みですからね。
あの別にあの低姿勢で来てるわけじゃないん で,
です、ね、
あの、はい、別にこちらが低姿勢になる必要はありません、うん、あのしっかり備えていただければと思いますが、はい、まさにその低気圧とこの梅雨前線がやってきまして、うん、梅雨がやってまいりますと、お母さんたちにとってあの干し物が乾かないという悩みもありますが、
そ,
のその他ですね、この提供してます国交省の、ね、水防をやっておられる方、県の、河川関係、
はい、
ヒヤヒヤドキドキです。
市の方もね、
はい、
大変。
そして今日はですね、ゲストに来ていただいてるんですが、現場で、この水と戦うというか、あ、水を防ぐというそういう非常に重要な役割をこう背負っておられる、非常にあの年季が入っておられるんですが、
現場から来ていただきました。
現場の声を今日お届けしようと思います、うん、豊富水防団小野分団の石丸英吾さんにお越しいただきました。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか活気がありますね、今日は放送に
活気がありますね、
はい、
元気ですね、
はい、
はい、で、あの水防団ということで、お話しするんですが、実はあのこの番組が今防災水防特集になってるんですが、
はい、
オフィシャルにはなかなかあのまだあのご紹介してないんですが、実は、6月22日で言いますか、来月でございますが、はい、あの小野地区でですね、鯖川流域防災訓練というのがございます。
ございます。
これが密かに計画されてるんです、実は今明かされる事実。
多分マスコミ発表としてはここが一番最初ですよ ね、
はい、でその後皆さんの方にもちょっとこう、うん、情報が入ってくると思うんですが、
はい、
これ昨年はですね、あの11月に、境町を中心に鯖川波堤訓練というのをやったんですが、うん、
はい、
それの第2弾、
第2弾
小野という、地域を選びましてですね、このラジオでもリスナーさん多いんですが、皆さんの方の地域にこの防災訓練が参りますので、いろんなことを学んでいただければと思うんですが、実はその時にも大変いろいろとご尽力いただいてご協力いただくのが、はい、今日お越しいただいて石丸さんなんですが、まず子どもたちも今日は一生懸命聞いてると思うんですが、水防団っていう言葉が出るんですが、
はい、
我々がよく聞くのはあの消防団っていうのは聞くんですが、
はい、
まあ、当然消防は火を消すし、水防は水をなんか防ぐって書いてあるんで、なんか違うように思うんですが、これは実は違うもんなんですか。
仕事としてはですね、はい、範囲は違うんで、違うんですけど、
はい、
やる仕事に対しては今小野分団では、消防水防、はい、両方兼ねてやっております。
出ました、一緒。消防団っていうのはあの消防署の消防とは違うんですね。
いや、我々小野分団として、しましては、
はい、
豊富市消防団の中の一角です。
あ、一角、
はい、
一角。皆さんご覧になったことありますかね、うん、あの各地域に消防団 の, あのなんていうか車庫って言いますか、
あ、ありますね、
ありますね、
倉庫って言いますかね。 FM アシューの近くには宮市分団さんの、ね、倉庫がありますけど ね、
うん、はい、これ水防団ということは、まあ、大雨が降った時になんか活動するというそういう集まりなんですね。
そうですね、雨が大量に降りました、また水かさが増えますと、市の消防本部より、通達が来まして、
はいはい、
そして、見回り、うん、または待機いたします、
はい、これ小野分団というと大体どのぐらいの その範囲をこう、見ておられるんですか。
市内ではですね、受け持ち範囲の面総面積は12地域あるんですけど、はい、その中では一番広ございます、
はあはあ、
山川を持っておりますので、
そうするとその今水防という水という話しました、ただ土砂なんかにもなんかそう対応するようなことにもなるんですか。
そうですね、
はあ、大変ですね。
大変ですね、ね、まあ、町を守っているというかその地区を守る一番の、ね、まあ、消防隊の方もいらっしゃいますけど、うん、まず一番身近で守るところにいらっしゃるんですね。
そうですね、火事は一現場ですけど、
うん、
水防になりますと 範囲が広くなりますね。
そうか、そうですよね。
小野といえばこう小野地区っていうのは真ん中に沢川が流れてるんですよね。
そうですね。
ということは両方守らなきゃいけない。
そうです。
右岸と左岸がございますので
忙しいですね。
ねえ、でその結構もう水防団は石原さん長くされておられるんですか。
もう30年勤めております。
出ました、すごいですね。30年。30周年
な、何と比べたらいいですか。
なんでしょうね。30年
30です ね、 ね、
いや大変ないろいろご苦労もあったと思うんですが、例えば30年間振り返ってみて、その水防活動とかですね、あるいはなんかヒヤッとしたこととか何かございますか。
そうですね、一番ヒヤッとしたことは遺伝ですね、豊富は雨量が一つもなくて、はい、島地から奥が大量に降りまして、
はあ、
情報が伝わらないうちに水が出てきまして、もう10時頃だったと思いますけどね、はい、もう周りにの人に行って歩くのが精一杯というぐらいあることもありましたね。
それいつ頃のお話ですか。
もう、25年ぐらい前ですかね。
25年ぐらい前ですか、はい、10時と夜ですね。
そうですね、昼はですね割と目に見えますからですね、水道はものすごく仕事もしやすいですけど、はい、夜ということになりますと前が見えませんので。
見えませんね。
危険も十二分に出てきます。
なるほど。その夜の見えない中でその水が増してきたっていうのは どういうところで気づかれたんですか。
やはりですね、はい、まず水が急激に増えますと、うん、匂いが出てきます。
匂い、お
匂い、
はい、
水が増えてくると匂いがするんですか。
はい、土砂が流れてきまして、
はいはい、
その土の匂いがしてきます。
よく雨が降ったとき雨の匂いがしますとかっていうときありますよね、はい、
ありますね。
なんかこうもわっと上がってくる、
もわっと上がってるね。
あれとはもっと強力なっていうことですかね。
そうですね、そういう匂いは、ま
あ、ご自宅の中いらっしゃってもわかるぐらいですもんね、はい、うん、夜だからそんな窓全部開けてらっしゃるってこともないでしょうし、うん、
なるほど。土砂災害でもね、匂いがしたという方もやっぱり経験された方だからおられますけども、うん、あ、匂いですか、それで、はい、だからこれは変だと、
はい、だから水害の後はその地区が匂いでいっぱいですよね。
はあ、
現場に入られ後から入られても匂いがしますよね。
はあ、我々でも分かる匂いですかね。
はい、分かります。
災いを体で感じるっていうのはこのことですよね、はい、まあ、音で耳で聞いたりとかありますけど、うん、まあ、目で見るっていうのが一番こうあるのかなと思ってます。鼻っていうのは
来ましたね。
すごいですね。
以前特次の方で研修会やった時に、夜寝てて音で音を聞くと大体どのぐらいの水位かってのが分かるっていうのをお聞きしたことがあるんですが、これ匂いっていうのは今回初めてお聞きしましたね。
だから皆さんこう日頃のね、いろんな匂いにも気をつけなきゃいけないですね。
はあ、でその時はその夜ですから皆さんももうお休みというか。
そうですね、
待っておられますね。
はい、
これ回るんですか、その県県というか皆さん。
いや、近所にですね、はい、通達早くしないと、
はい、
やはり避難ということが出ますのでね。
は
い、
でその水防団はなんか集まってその水防活動ってやっぱやるわけですか、そういう時は。
そうですね、やはり我々の分団は30人今ラインでおりまして、はいはい、それに招集がかかりますと、はい、みんな、我が家を振り返るに、
うん、出た。そうですね、
はい、集まってまいります。
先ほどね、大気っていう言葉もありましたけど、そういうふうに急に出ていくこともあるんですか、大気をせずに。
そうですね、
もういきなり来てくださいみたいな時もあるんですか。
はい、はあ、我々ね、こうイメージでこうシャバシャバシャバシャバ振って、うん、来るぞ来るぞ来るぞ、うん、あ、大気になった、うん、よっしゃっていう感じがするんですが、
水位表示にもね、今水防団大気水位っていうのがありますから、大気っていうのがあってでなくいきなりっていうのは皆さんとしてもでも、
そうですね、本当
さあっていう、いつも瞬発力がいるんですね、うん、
これ水防団の方ってのは昼間は普段お仕事をされてる方もおられますよね。
そうですね、みんなほとんどお仕事しております。
これはその時にはもうそういうことで待機せよということになると、お先に失礼しますっつって水防団の方へ 待機するようになるんですか。
はい、今事業所でもですね、はい、消防活動には協力してほしいというので各事業所に回っております。
あ、大変なお仕事でございます
ね、まあ、ね、本当に皆さんがでも地元に住んでいらっしゃるからこそ分かることもたくさんありますよ ね。いきなりいらっしゃっても道が分からなかったりとか小さなことがね分からないですけど、実際に住んでいらっしゃるからこそ細かいケアができるんでしょうね。う
ん、その水防団さんはその、ま、市の方から連絡受けていろいろ活動されるんですが、はい、例えば国交省とかなんかにも今連絡をされたりもするんですか。
もう情報交換は常にしておりますね。はい、
いろんなネットワークがあるんですね。
ありますね。
なんか今日はほーとかへ
ーとかへーとかいうのが出てまいりますが、はい、ですね、そしたらですね、この後水防団の活躍ということで、水防この番組でも子どもたち大好きな水防広報というのがありますが、うん、そちらの方も含めてですね、少しずつ話を進めてまいりたいと思います。
さあ、今日もやってまいりました熊の独り言のコーナーでございます。先週もですね、稚鮎の放流をお伝えいたしましたが、続きまして5月16日金曜日にも稚鮎の放流が行われました。行われましたのは一丸橋の上流で行われたんですよ。今回はですね、玉の屋幼稚園の年長組さんが参加されました。約1000匹の稚鮎が放流されたんですけどもね、順番にですね、たくさんの園児さんが何回も放流していました。その時の模様を収録しておりますのでお聞きください。今日アユの放流をしてみてどうでしたか。
可愛かったです。
何回放流しましたか。
4回。楽しかったです。
アユさん元気に帰ってきてほしいですか。
はい、楽しかった。
アユどのぐらいいた。
何匹かわからんくなった。
アユさん元気に帰ってきてほしいですか。
うん、
帰ってきたら遊んであげますか。
うん、
そうですね、遊んであげるよって言ってましたけど、先週もあったようにみんなは愛は美味しい食べ物だということもよく知ってましたよ。大きくなってね、元気でね、それぞれが声をかけながら放流していました。地域の方々もたくさんご参加があり、温かく見守っていらっしゃいましたよ。大きくなって帰ってきた愛に会いたいものです。今日の熊の独り言でした。